京の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市左京区大原桃井地区担当の輝き隊唐崎です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は今年度より着任し、京都市左京区久田地区を新たに担当してくれる輝き隊の高橋隊員をお迎えいたしました。高橋隊員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。久田輝き隊の高橋大輔と申します。ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきますと、平成3年生まれ、今32歳です。生まれ育ち埼玉県埼玉市、で前々職でですね、東京で IT 系ベンチャー企業で2年ほど働きまして、その後自分で食べ物を取ったり作ったりするということに興味が出てきまして、今から8年ほど前に京都の美山町ですね、に移住しました。そこでは農業、狩猟、採集、建築、あと牧畜ですね、あとラフティングですとか沢登りといったようなアウトドアガイドの仕事をしていました。そこで8年ほど働いた後ですね、自分で独立起業しようと思いまして、昨年末退職して、で4月からご縁がありまして久田に住み始めて、というところで今、関わらせてもらっているような状態です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや、私ちょっと田舎暮らし3年目なんですけれども、実は田舎暮らしの大先輩ということで、すごい興味がいっぱいありますね。いろいろ聞いていきたいと思います。
はい。
さて、その高橋隊員が居住されている久田ですが、着任されて2ヶ月が経ちました。まだまだわからないことも多いとは思うんですけれども、どのような地区かご紹介いただけますでしょうか。
はい、ですね、まず久田なんですけれども、京都市左京区の一番北にある地域ですね。そのまま久田から北に行くと滋賀県高島市の久月、東は大津市ですね。で、南八丁平という湿原があるんですけれども、まあ、そういった、ところにつながる山村のエリアです。京都駅からですね、だいたい1時間10分とか1時間強ぐらいで行ける、まあ、山深い田舎ですね。で最終的に琵琶湖に流れ込む阿戸川水系、阿戸川という川がありまして、その源流域である久田川へ流れています。そこではですね、雨ごつりとか鮎釣りで、結構にぎわっていますね。で、久田には古い歴史がある地域でして、花笠踊りですとか松上げといったような久田ならではの伝統的なお祭りがあったりですとか、あと土地の木ですねの大木が結構多いので、土地の実を使った土地餅とか、そういったものを特産として作られているような地域です。あと、もうすぐね、夏ということですので、そこで行くとですね、北山友禅菊というものがありまして、7月頃青い花が、畑一面に咲くよといった幻想的な風景、これ結構有名なんですね。また興味ある方がいただ調べていただけたらと思っております。
ありがとうございます。私自身ちょっと個人的な趣味でアマゴ、アユ釣りするので、結構久田にはよく行くんですけども、本当に川の水が綺麗で、もう自然もいっぱいですね。そういった田舎、その田舎暮らし歴、これから9年目に突入する人間、ごめんなさい、ちょっと間違えました。ごめんなさい。それでは、実際に久田で暮らしてみていかがか、それをちょっと聞いてみたいと思います。
そうですね、今言ったみたいな形で、田舎暮らし歴も9年目になりまして、でそうですね、この前春から久田に来ましたので、で春、そうですね、家の目の前にわらびとかココミといった山菜があったりですとか、あとは家の前で木工作業とかをですね、趣味でしていることがあるんですけれども、結構近所の方が野菜とか食べ物とか、お裾分けしてくれ持ってきてくれることが多くてありがたいですね。であと周りとか、久田のその家の周りもですね、田んぼとか畑とかで、また山ばかりでアスファルト少ないので、結構、ゴールデンウィークぐらいでも夏初夏ぐらいの気温で暑いなと決まったんですけれども、街中よりもやっぱりですね、久田って結構涼しく過ごせる印象がありますね。標高400メートルぐらいあるので、やっぱ街中よりは涼しいかなというようなイメージですね。
はいはいはい、ありがとうございます。この山暮らし、もう京都の山あいの、里によくあることなんですけれども、やっぱりその街中に比べてだいぶ涼しくて、特にこれからのシーズン、夏場が涼しく過ごせるということで、もう皆さんちょっとぜひ夏に川遊びとか、その山登りとか、ちょっとこの山で過ごすっていうのもいかがでしょうか。 まあそういったところで、まあ、これからのことなんですけれども、そのさ、あの高橋隊員からも先ほどあったように、いろんなことされています。田舎暮らしのプロと私も感じています。その経験を生かした今後の活動について私としては大いに期待しているんですけれども、まあ、輝き隊員になる前に住んでいた地域、そこでの暮らし、されていた仕事など、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、深山ですね、京都深山で、働いていた時、まあ、先ほど申し上げました通り、田んぼ畑狩猟精肉、あとキノコ山菜を取ったり、木を伐採したり製材したりで自分で大工をしたり、カモヤギ、そういったものを家畜ですね飼ってました。まあ、そういったあの仕事をやっていたので、まあ、そういったまあ第一次産業ですよね、まあ、そういったプレイヤーとして、まあ、クタで何かしらなりわいを作っていきたいなと思っているところです。でまあまあ、リモートワークができるウェブ系の仕事とはまた違いまして、うんうんうん、まあ、田んぼ畑山、まあ、そういった場所とか土地ですよね、まあ、そういったものと、まあ、まあまあ一緒に働いていくというか、まあ、そういった生き方になってくるので、まあ、そういったところ日々の仕事であったり、まあ、個人的な休日であったりとか、まあ、そういったところでね、なんか活動していけたらいいのかなと思っているところです。はい、あとは、まあ、そういった、まあ、なぜ一次産業なのかみたいな話もちょっとついでにしますと、まあ、そうですね、第一次産業をやってる方ってやっぱりすごい減ってるんですよね。で、なんかその統計を調べてみると、第一次産業に従事されてる方ってもう 5% ちょっとぐらい、まあ、結構少ないですよね。で、一方で、まあ、環境って面から見てみると、まあ、日本って国土7割山で、で森林面積率が 66% で、この数字ってあのフィンランドに次いで実は世界第2位なんですよね。まあ、そんなまあ豊かな森もあって、で雨もまあちゃんと降るような水資源に恵まれた国なので、まあこういったところでですね、まあそういった環境を生かした仕事をしてるっていうのは、まあこれからのを見てみるとまあ結構いいんじゃないかなと思っています。
はあ、まあ、確かにもう私が住んでる地域も周りは山畑、まあまあ川もあり、何かこれらを使ってやっていかないと、ちょっと私としてももったいない気がするんですよね。まあこういったあの大自然に恵まれた日本で、まあ、生活する限り、もうそういったことをちょっと生かして今後一緒にやっていきたいなと感じております。で、ちょっと私個人なんですけども、私もちょっと狩猟を今後始めたいと思ってまして、その高橋隊員大先輩になります。まあちょっといろんなこと聞きながら、まあ、実際に狩猟をちょっと教えてもらいながら、もう山の暮らしをもっともっと充実させていきたいなと感じております。さて、ちょっとお時間がこう近づいてまい、あの来たんですけれども、まあ、本日は京都市左京区のクタを担当している輝き隊の高橋隊員にお越しいただきました。クタの暮らしや魅力、そして今後の意気込みについてたくさん語っていただきました。高橋隊員、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に、先ほどちょっとちらっとあったんですけども、イベントの紹介ちょっとお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、クタのイベントでいうと、まあ、釣りされる方でしたら、まあ、6月末頃ですね、アユ釣りが解禁されます。で、先ほど、言ってました、あの北山友禅菊ですね、7月過ぎぐらいから咲き始めて、で7月の28日です、こちらで、この日にですね、北山友禅菊のイベントがあります。あと8月ですね、先ほど言ってたあの、花笠踊り、そして松上げなど伝統的なお祭りがこの時期に開催されます。またね、イベントがなくても夏暑くなってきましたら、川遊びする良い時期にもなります。ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。次回は7月9日の放送です。お楽しみに。